ヨハネ福音書の第4章1節から6節までです。この部分は7節から42節までに至るサマリアの女の人の記事の最初の、いわば序文のところですね。もうそういうことで、この4章の1から6までは一般的にほとんどあんまり読まれないですね。ですから仲介書なんかでもですね、大抵のものはこのところはほとんど触れていないですね。まずここでですね、私たちが注意を引くのは、イエスが最初ヨハネよりも多くの弟子を作り洗礼を授けておられるということがファリサイ派の耳に入ったと書いてありますが、2節にわざわざですね、この補足注意書きのようなものがあるわけです。イエスは洗礼を授けておられるということはファリサイ派の耳に入ったんだけども、実はファリサイ人たちはだからイエスを洗礼を授けているように言ってたけど、実はそうではなくって、洗礼を授けたのはイエスご自身でなく弟子たちであると、わざわざこういう訂正文を入れておるというところですね。なぜこのようなことをですね、わざわざヨハネは書いたのだろうかと。でその後ですね、サマリアの町に来られたということから、サマリア女という有名な話、繰り返し取り上げられる非常に重要な点でもありますが、このヨハネ福音書全体のテーマがこの4章で、もうはっきりと出ておるわけですね。で、その前にわざわざ洗礼を授けたのはイエスご自身ではなく弟子たちであるという書き方をしていると。で、これに関してはですね、だからほとんど触れていないっていう仲介書も多いわけです。でこれはヨハネ福音書っていうのが一番最後に書かれたもので、当時の使徒言行録を見てもですね、洗礼っていうのが普通に行われていたということはわかるし、キリストが十字架で死んでから少なくともですね、60年以上は経ってるだろうというふうに言われたりするこのヨハネ福音書ですね。で、そういう時にですね、水の洗礼は非常に重要なものであるのか、イエスご自身がしたのではないかというふうに思われるんだけど、イエスが水の洗礼をしたというのはですね、一箇所もないし、その水の洗礼をですね、聖者に生きておられる時にですね、進めたという箇所も一度もないわけです。肝心の十二弟子たちもイエスが呼び出したわけですけど、その時に水の洗礼をしなさいというようなことは全く言われていですね、4つの福音書すべてにおいて直接イエスがしたということはどこにも書いてないわけです。で、このなぜこれを書いたかということに関してはですね、数年前のことを見ますと、数手前というのは3章の34節です。神が使わした方、これはイエス・キリスト、イエスですが、神の言葉を話す、神が霊を限りなくお与えになるからであると言ってですね、神の言葉を語るのはその人の生まれつきの能力や素質や文才や演説力とかいうんじゃなくて、神の霊を与える、神の霊を与えるからこそ神の言葉が話すことをできるということをここにはっきり書いてあるわけです。 それからですね、ついに、イエスが神の言葉を語るのも聖なる霊を与えられたからだということが特に強調されていますが、もっと手前ですね、第一章のところ、第一章の26節のところで洗礼のイハネがですね、25から見ればですね、あなたはメシアでもエリアではまたあの預言者でもないのにどうして洗礼なんかするのかと言ったら、洗礼のイハネが言ったと、私は水で洗礼を授けるが、あなた方の中には知らない人が来るんだと、と言ってですね、私は水で洗礼をするかというふうにしたような言い方をしてあります。でそれはその後33節ですね、下の段、32節からでもいいですが、ヨハネは明かした、私は霊が神の霊、聖霊ですね、鳩のように天から下って、この方、すなわちイエスの身にとどまるのを見たと、私はこの方を知らなかった、しかし水で洗礼を授けるために私を使わせた方、要するに神がですね、言われた言葉を聞いたんだけど、霊が下ってあの人にとどまるのを見たら、その人が霊に、聖霊によって洗礼を授ける人であると分かったと、まあ、こういうふうに書いてあります。ですからここで、はですね、この26、ヨハネは私は水で洗礼を授ける、しかしながらこの33節で神ご自身がですね、その霊、聖霊が下ってある人にとどまるを見たら、その人こそは聖霊によって洗礼を授ける人なんだと、イエスというお方はですね、洗礼のやはりは水でするが、イエスというお方は聖霊を授けるお方だと、そういうふうに言われているわけです。ですから、ここのところがですね、どうも今日のこの第4章にも関連しているということをですね、それがいえ、そういうことが考えられるわけです。洗礼のヨハネは水で洗礼をして神を悔い改めなさいという、ところがイエスは聖霊を与える方だというわけです。聖霊によってバプテスマを授けるというのは、聖霊を授けるんだと、ということなんですね。で、こういうことがですね、わざわざ水の洗礼を授けていたのはイエスご自身でないと、水の洗礼は弟子たちがしてたんだと、ね、イエスご自身は水の洗礼はしていないということをわざわざ、でそれはこのイエスは聖霊によって洗礼をする、聖霊によって洗礼を授ける、聖霊を授けるものであるからですね、水で洗礼をする必要がないと、水で洗礼をすればかえってその聖霊のことがですね、おろそかになる、確かにそういう関連があるわけですね。もともと何度も言いましたが、4章とかそういう個別分けもないわけですね。ですから3章からずっと読んで、これはですね、当然神様が聖霊を数き限りなく与えるということですね。聖霊を限りなく与えたとイエスに、でその神様から限りなく与えられた聖霊をまた人間に分かち与えるということなんですね。そういうふうに聖なる霊、聖なる力、聖なる霊をとにかく人々に授けるために来られたのだということが、まあ、分かるわけです。でこういうふうに、わざわざ書いたのは、イエスはですね、水の洗礼もし、あるいは聖霊の洗礼もすると言ったらですね、非常に分かりにくいので、まず目に見える方を大概取ってしまう。イエスも水の洗礼をしたんだと。で、いつの間にか 聖霊による洗礼こそが一番重要なことであるのに、そのことがおろそかになる。そういう意味でイエスはですね、水の洗礼はしない、聖霊の洗礼をしたんだということを強調するために、わざわざこういうことを書いてあると考えられるわけです。今日でも一般の教会は水で洗礼をするということになっている。だから本当に神を信じた人は水の洗礼を受けなきゃならないというふうに言われたりするんですが、実はそれは間違っているわけですね。救われるためには信仰だけ、信仰によって救われると、あるいは一方的な神の恵みと信仰によって救われると言われたりします。あるいはガラテヤ書であるように、愛によって働く信仰だけが大事なんだと、そういうところもですね、この水の洗礼が救いに必要だとかいうことはもう全くそういう意味では言えないことですね。ですからこのヨハネ福音書は特にやはりこの聖霊による洗礼ということを非常に重要視したと。水の洗礼と到底同等に並ばしたりはしないということで、弟子たちは確かにしたけれど、イエスご自身はまず聖霊の洗礼を授けるということに専念をされたというわけです。で、この聖はですね、キリストの大審判の弟子であったパウロにもそのことが見られるということで興味深いですね。このコリント神帝の第一の手紙のところで299ページですね、ここのところコリント神帝の第一の手紙一章の下の段13節から見ますと、キリストはいくつにも分けられたのか、パウロがあなた方のために十字架に作られたのか、あるいはあなた方はパウロの名によって洗礼を受けたのかと、クリスポとガイオ以外にあなた方の誰にも洗礼を授けなかったことを私は感謝していると、だから私の名によって洗礼を受けたなどと誰も言えない、もっともステファナの家の者にだけは洗礼を授けた、それ以外は誰にも授けてないと、どうしてかというと、キリストが私を遣わしたのは水の洗礼をするためでなくて福音を告げ知らせるためなんだと、こういうふうに言って、パウロはですね、コリントの教会の人たちにもごく一部、ステファナの家族の者たちや家族の者たちとクリスポとガイオと、まあ、それだけしかですね、洗礼は授けないと。で、他の誰にも洗礼を授けなかったことを私は神に感謝しているとまで言っている、不思議なほどの表現ですね。で、今日の台湾の教会が洗礼が非常に大事だ大事だと言ってですね、洗礼洗礼いうのと大きな違いですね。水の洗礼も聖霊の洗礼を受けることがあり企画にならないほど重要なことです。いや、ここでもさっきのイエスとちょっと似てるわけです。一番大事なことは水の洗礼じゃないと。それはここでパウロの表現では17節に、自分が使わされたのは水の洗礼をするためじゃなくて福音を告げ知らせるためだと。ここの場合にはですね、水の洗礼をするためではなく福音だと、福音を告げ知らせるためと言って、福音を告げ知らせる、でこれを信じるだけで救われるわけで、福音を聞いて信じる者はですね、そういったいろんなことはいらないということですね。水の洗礼が救いに重要だったらですね、それもこうでパウロはですね、福音を知らせるとともに水の洗礼を受けしなきゃならないということをパウロはその力を霊的な権威力を持っていますから、そう語ったわけですね。そういうふうにこの水の洗礼にはですね、イエスご自身もしなかったと、でパウロもここの場合にここはしかしなかったことを神に感謝するまで言ってるわけですね。 こうしてみますと、もうすでにこういう非常に古い時代から水の洗礼をがですね、しばしば間違った方向に取られるということをですね、そういうことが考えられたというわけです。実際にコリントの手紙では今の洗礼のことのすぐ前、手前にはですね、私の兄弟たちを、実はあなた方にもどうも争いがあると聞いていると。どういう争いかというと、私はパウロだと、私たちもパウロだと、あるいはケパだと、あるいはアポロに私は心から浸水してるんだと、まあ、そういうふうに、目に見えるこの水の洗礼というものは誰から受けたかということで、早くもこういうふうに争いやりになると。だからこんなことで争いになるということは、要するに聖霊を受けていないという、まあ、印になっておるわけです。本当に聖霊を受けてならば、私たちは他の人の言うとおりのことを言いつらったりすることはなくなるだろうというわけですね。でもう一つ、このヨハネの福音書が霊的なことを強調するというのはですね、他の3つの福音書、マルコ、マタイ、ルカではですね、最後の夕食、最後の晩餐の時に、ですね、パンとブドウ酒を持ってですね、これは私の体だと、ブドウ酒はこれは私の血だと、血で建てられる新しい契約だと、だからこれをもう飲むたびにそのことを記念しなさいと言われましたが、ヨハネ福音書ではですね、この最後の晩餐ではそうしたパンとブドウ酒のことは全部省かれて、その他に長い教えがあるわけです。長い教えがこれは14章からですね、ずっと書いてある14、15、16章まで書いてあるわけですね。17章になって祈りにイエスの祈りになります。で、ここのところでもですね、この最後のところで、パン、目に見えるパンとブドウ酒を私の体である私の血だと言ったところが全くないわけです。ヨハネの福音書だけは、他の3つの福音書はあるわけです。で、こういうこともですね、パンとブドウ酒という目に見えるものにこだわってしまったらいけないということがあるだろうと思われますね。で、その代わりヨハネではですね、生産の時、パンとブドウ酒の生産の記述がない。その代わりに6章のですね、5000人のパンの奇跡に関連したことが非常に詳しく書いてあります。そしてその最後でですね、6章のところで終わり頃、6章の48、見たら私こそは命のパンだとというところですね。で、私こそは命のパンだから、このパン、私を食べるならその人は永遠に生きる。私が当てるパンと栄養を生かすための私のものなのだと。私の肉、私の人は永遠に生きる。私が与えるパンとは栄養を生かすために私のお肉のことであるとか言ってですね、さらにこの53で、人のこの肉を食べ血を飲まなければあなた方に命はないと。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得ると。こういう方はこの当時にも非常に疑問を持たれてですね、そんなふうなことを言うんだったら私はもうキリストについてやめると言ってですね、出て行ってしまう人もおったわけです。イエスの肉を食べよう、イエスの血を飲むとかいう、まあ、そういうとって非常に、私たちとしては受け入れにくいような表現で書いてあるのは、この肉であり血でありと、そしたら両方にですね、この場合は永遠の命ということと結びついているんですね。このヨハネの6の54、そういうふうに イエスの肉と血を飲み食べる飲みというようなことはですね、聖なる霊を私たちが受けるということにつながっているわけですね。私たちが聖なる霊を受けるならば、私たちは生きると、私たちのそういう意味でですね、毎日の生活の中で、パンとブドウ酒を飲むと、あれ食べるということだけが、そのように祝福があるという考えたら大きな間違いになるわけですよね。こういうふうに霊的なパン、イエスの霊的な血、言い換えたらもイエスそのものをですね、霊的にイエス、あるいは聖霊そのものを受けると、そうしたら永遠の命が与えられるということになるわけです。ですね、このそういう意味で三条非常に単純なわけです。私の肉を食べ血を飲むものこそ永遠の命を、それをこの47節と比較したらいいわけですね。6章の47、はっきり言っておくと、信じる者は永遠の命を言っている。54を見たら、私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得るというふうに、本来この信じるということだけでイエスは神の子だと信じるだけでも永遠の命を得ていると。でイエスを本当に意味で霊的に信じるということはイエスと結びつくことであり、イエスをですね霊的に食べることなんだと、そういうふうにしてですね、信じるということが、信じたら家の命を得るんですけど、命のパンを食べる、あるいはイエスの肉から出る血を飲むと、まあ、そういった生々しい表現でありますが、その根本を出発点というのは、この47節にあるように、アーメンと、これ大事だからはっきり言ってことを訳してありますが、アーメンと、トゥルーリー、誠にというわけですね。もしただ信じているだけで永遠の命をもう得られたんだと、そのことをここで繰り返し言われているんですね。まあ、このふうにヨハネの福音書のところで、特に最初のところはですね、わざわざイエスはこれをしなかったということ、これは非常に大事なことであれば、ぜひともイエスご自身がするはずなんですね。他に弟子に任せたらしない、病気を癒すもですね、あなた方いて死なさいというようなことではなかったわけですね。やはりイエスが直接あちらこちらで治し癒されたと。で、時折ですね、弟子たちにもその礼を与えて派遣したということがありますが、基本的にはイエスがそういうことをいろいろなされたわけです。はい、それではそこまでにしておきます。